ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
ピンポーンとなったら皆さんははーいガチャッと言ってそのまま扉を開けるでしょうか。昔だったら確かにそのまま扉を開けたかもしれません。でも今ごときはいや誰がそんな来てるかわからないですから、ちょっと覗いてみて、どちら様ですか、郵便局です、宅配です、そう言われればなんとなくいつもの人かなと思って、はいちょっとお待ちください、そんなことがあるかもしれません。見た目はいつものように見える郵便屋さんが、今日は特別な贈り物です、では贈り主さんから手紙が来ていますので、それをここで読ませていただきますねと言って手紙を読み始めたら、お、なんだそれは、なんか新手の詐欺っぽいぞと思われるのではないでしょうか。今日のところに出てくる大使施設という言葉は、ただ単に配達人、ただ単に物を届けに来る人という意味ではありません。元の送り主の意向を預かって、物を預かって、手紙を預かって、それをあたかも本人が届けるように相手に届ける人のことを指しています。その気持ちを、思いを、行動を、態度をそっくりそのまま相手のところに届けるような人のことです。そしてもう一つ大切な役割は、その届けた相手の気持ち、思い、受け取り方を元の人のところに伝えに帰ることです。この二人の間の仲を取り持って、あたかもその人のところに行ったかのように、あたかもその人のところから帰ってきたかのように、この二人をつなぐのが施設という人の役割です。そんなことを思いながら、ここに書いてあることをぜひ理解してほしいのです。私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようだ。神のもとから使わされてきたというその弟子たちが、キリストの使徒たちが、あたかも神が懇願しているかのようにあなたに語りかけたいという、中身は何でしょう。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神の和解を受け入れなさい。今週と来週、とても大切なことをお伝えしたいと願っています。今週は神があなたに願われていること。来週はあなたが神に願っていること。それが果たしてどういう意味を持ち、あなたの人生をどう変えるのか。そして私はこれを、神が懇願するようにあなたに向けてお話ししたいと願っています。まだイエス・キリストを救い主として信じていない方には、全力で説得をしたいと思います。神が懇願し、これを受け取ってほしいと願っておられる、その思いを真正面からぶつけたいと思います。今日初めて来られた、えらい日曜に来てしまった思われているでしょう。あ、来週もある、来週はやめとこう。安全なインターネットで聞いてくださってももちろん構いません。でもその中身は、もしあなたが聖書に興味を持ち、もしあなたが神という方を知りたいと思っていらっしゃるならば、一番の近道、分厚い聖書をこれだけ読まなくても、今週と来週のお話を聞いていただきながら、一体神は私にどう向かい合おうとしているのか、私の願っていることは本当に神はどう取り扱おうとしているのか、そのことを知っていただきたいと思うんです。願わくはぜひ来週戻ってきて、神が懇願しているということをその耳で聞き、心で受け止め、ご自分のものにしていただきたい、心からそう願っています。 今日は三つのことをお話ししましょう。一つ目は、神の元から来る人は、あなたのところから何か取り立てていこうとしているのではありません。届けに来たのです。借金の取り立てがあります。何かやましいことをしているところにコンコンコン、すいません、お話を聞かせてください。尋ねてくる人がいます。イルスを使いたくなってしまうような時でしょう。私たちが神の前に感じているやましさとか、恐れとか、後ろめたさとか、自分自身の情けなさ、不甲斐なさとか、到底私は神の前など立ちたくもないし、できれば逃げ隠れていたい。特にこの頃はちょっと気も緩んでいたし、3ヶ月ぐらい前だったらもう少し信仰深かったような気もするし、もう少し神様の前に合わせる顔もあったかもしれない。でも昨日のああいうこととか先月のああいうこととかいろいろ考えてみると、ちょっと今は良くない。年が明けたぐらいにもう一度心を入れ替えた頃に神様呼んでくれたら、今から準備しておいてちょっとはいいかもしれない。でも神様のところから来るその施設は、決してあなたから何かを取り立てたり、あなたの何か言い訳を聞こうとしたり、あなたを尋問したりする方ではないの。届けに来た。神の和解を受け入れなさいと。届けに来た。開いてそれを自分の手に乗せて自分のものとして受け取ってほしいと、あなたのところに来た。まずそのことを覚えていただきたいと思います。それはそのまま二つ目につながります。神の和解を受け入れなさいと言われています。神との和解をというのと、神の和解をというのでは、一文字しか違いませんけれども、大きな違いを持っています。神との和解をしなさいと言われたらどういう意味でしょうか。私が責められるところ、神の前にふさわしくないところ、それらを全部清算しながら、そのマイナスを埋め合わせてプラスに持っていきながら、神様これで許していただけるでしょうか。神様これで認めていただけるでしょうか。神様、あの人たちもこの人たちも、もうそれで十分だと言ってくれました。あなたもこれで私を認めてくれるでしょう。神との和解をしようと思ったら、私の側で準備をしなければいけないんです。私の側で埋め合わせをしなければいけないんです。私の側で努力をしなければいけません。でも、ここに書かれているのは、神との和解をしなさいではありません。神の和解を受け入れなさいです。神の側で用意した和解を受け入れなさいと言います。どうやって？ここに書かれているのは、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされたのだ。イエス・キリストのことです。罪のないイエスというこのお方を、神は罪あるものとして十字架につけることをお許しになった。そこに差し挟まれている言葉は何でしょう。私たちの代わりにです。私の代わりにです。あなたの代わりにです。イエスは罪なきものであるにもかかわらず、罪あるものとして私の罪を引き受け、あなたの罪を引き受け、罪あるものとして十字架に掲げられた。その時、私は代わりとなってもらった、私は、あなたは神の義となるのだ。神の前に責められるところはもはや一切ないのだ。神の前に怯えたり恐れたり、後ろめたさを感じたりして前に立つ人は全くないのだ。すべての責めはすでに清算済みなのだと言います。遡って見ていきましょう。14節。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのだ。このイエス・キリストは、ご自分の罪を死んだのではない。すべての人の罪を背負って死んだ。その時、私の歩みもまたそこで終止符を打たれた。私の罪もまたそこに終止符を打たれた。18節。神はキリストによって 私たちをご自分の和解させ、19節、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、もはや私たちを責め立てるものは何一つないのだ。このお届け物は、代引きではないんです。すでに清算済みのあなたに対するプレゼントなんです。ここで引き換えにあなたからの代金を受け取ろうという、そういうものではありません。あなたは一切何一つ支払う必要はない。それを自分のものとして受け取るだけです。神はそのことをご自分の側で一人子イエス・キリストをお与えになり十字架につけ、神の側で全部整えて、この和解を、神の和解を受け入れなさい。そして三つ目です。このものは一度きりの単発のものではないことを知っていただきたいんです。私たちは神に願います。祈ります。時々それが答えられて、その通りになって、ああ、神様こんな風に私にしてくださったと喜んで歩みます。神の元から来ている施設は、そういう単発の神様が願い事を聞いてくれるという、そのプレゼント、ご褒美を受け取りなさいと言っているのではないんです。神にあって義とされて歩む、新しい命を受け取りなさいと言います。先ほどの遡ったところ、15節、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために生きて時々神様からのご褒美を単発でもらいながら、ああ、これでもう少しやれる、ああ、これでもう少し神様と近づけた、そういう歩みではなくて、自分のために死んで蘇ってくださった方のために、生きるためなのです。17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。新しい命に生きているというんです。古い命の中で神様のご褒美をもらって喜んでいるのではなくて、新しい命になったというんです。キリストと共に生きる歩みになったと言います。ですから、この届け物は、物、こと、プレゼントという単発ではなくて、関係に招いている招待状のようなものだと考えるの方がふさわしいのかもしれません。皆さんが心に思い描く、ヒーロー、ヒロイン、スターという人がいるでしょう。今時の人でも構いません。かつて往年のスターでも結構です。海外の、スターと言われる人でもいいでしょう。その人から、あなた宛に、私のパートナーになってくれませんかと、プロポーズの言葉を持って代理の人が来た。その熱い思いを、あなたに対する思いを、ありえないような招きを、この代理の人が私に語ってくれて、私の返事を向こうに持っていくから、ぜひあなたの気持ちを聞かせてください。世界にいくつもない名だたる王家というものがあります。その王家から、ぜひ私の家族になってくれと。使いの者が来て私に語りかけて、あっちの家でもないこっちの家でもない私のところに来て、私の名前を言って、あなたに招待状が届いていて、あなたに新しい生活が用意されていると言われて、私の気持ちを聞かせてほしい、すぐにでも迎えに来るからと、招かれているらしい。このマークを見れば、誰もが知っているような世界を、すべてを把握しているような大企業、その経営者、彼が、彼女が、あなたを招いて、共同の経営者になってほしい。一緒に働いてほしい。 ありえない。あの人でもなければこの人でもなければ、なぜ私のところに、なぜ私のことなど知っているのだろう。そんな今とあまりにも違いすぎる、そんなありえない招きを神はあなたのもとに、先払いでキリストの十字架を通して、あなたを私のパートナーにしたいんだ、子供にしたいんだ、共に働く者になってほしいんだ、一緒に歩みたいんだと懇願しているというんです。神があなたと一緒に歩みたいと言っていらっしゃる。あなたの気持ちを聞かせてください。あなたの返事を聞かせてください。私はそれを、あなたを愛してやまない、あなたの関係を願ってやまない、あなたを無理やりにでもご自分のもとに連れて行きたいと願っている神様に、あなたの気持ちを答えなければいけない。あなたの思いを聞かせてください。本当は今日でも、もし少し猶予が必要だというなら、ぜひ来週。神があなたを求めてやまないという、熱すぎるほど熱い愛にあなたはどう応えるのか、そのことを思い巡らしていただきたい。この一週間、私がどこに行って何をしていても、神の目に隠れて歩みたいと願うような歩みの中であっても、神はあなたをご覧になって、心を止めて、目を離さずに、耳を傾けて、心の思いを探りながら、あなたと共に歩もうとしていらっしゃいます。やめてほしいと思うような時も、神はあなたを離れない。そういう中で、あなたは、この神の思いに、どう答えようとするのでしょうか。来週は、わかった。あの、百歩譲ってそんなにも素晴らしいものをと言ってくれる気持ちはわかる。でも、本当に私にぴったり来る贈り物なのか。私がもともと願っている。私がもともと心の内に感じている。その必要に本当に応えてくれるのか。そのことをお話ししたいと思います。ぜひ、神様からの素晴らしいことを、その良き知らせを聞く心づもりをして、また来週ご一緒にお会いしましょう。神が私たちを通して懇願しておられるようです。神の和解を受け入れなさい。救い主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、助け主なる聖霊の交わりが、お一人お一人と共に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。